ふるさと話。この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第78話の今日は、くりみ神殿の巻その4。大正中期から現在まで。語りは、くりみ神殿の安井十太郎さん、76歳です。
今日は、大正時代から今日に至るまでのくりみ神殿をご披露申し上げます。また、ご縁のあるお方の貴重なお時間をいただきたいと思います。開村当時は、一戸あたり、田畑、屋敷を合わせて、4町5反部の土地が与えられていたようでございますが、長い時代の移り変わりによって、生活難から来たものか、私が物心のついた大正の初期には、吉田の高橋、柳瀬の井野田、柳川の油田など、他村の大地主や村の金持ちに偏った所有となって、村の大半が小作百姓であったように思われます。話変わって、大正時代の中頃から、生糸ブームによって、養蚕業が始まり、旗という旗全部と言ってよいほど、桑の木を植えて、稲作の合間を縫って、多忙極まる仕事に明け暮れした時がありました。私たちも、小学校時代から、夜も寝ずに手伝わされたことを覚えております。このブームに乗って村の生活はだんだん楽になってきたように思います。田地を買うということが加算造成の大事義と信じている村人は、働いて払たらいて借金をしては田地を買い、また借金をしては田地を買うのを繰り返しで、中野吉地区などは全部他省の所有でありましたが、ほとんど久留米神殿の所有となりました。たまたま終戦後の農地改革の恩恵を受けて、現在では領内全部と言ってよいほど久留米神殿の所有になったのでございます。その後、大中野湖干拓事業が施行されることになりましたが、この大中野湖干拓の第一の問題は、内湖の水を外湖へ放出する放水路を作ることでございます。これには南朝部という久留米神殿の土地を提供しなければ事業は始まりません。もちろんこれにかかる湿地者の大反対がありました。しかし我々はこの機会に大中野湖に進出しなければ久留米神殿の発展はないという方針のもとに、この事業に協力することになったのでございます。湿地者もよくこれを理解されて、農林省の用地買収に応じてくれましたので、この国家的大事業が着工されることになったのでございます。またこれと並行して、国では農業構造改善事業が推進されることになりました。我々は今こそ久留米神殿再開発の時期であると、大正初期の先輩の意義を受け継いで、県下のトップを切って、大中の子入植増誕に伴う農業構造改善事業を施行することになったのでございます。大中野湖入植は希望により47戸が入植し、地元造産者を含めて莫大な土地を配分され、元久留米十号志村の抜村である我々久留米神殿生まれの人の手に収めることができたのでございます。かくして入植者はいろいろの難関を乗り越えて、努力に努力を重ねて発展し、国家的有名な大中になってくれました。そうして我々は入植者の配合地を農地習得資金を借り受けて習得配分し、こうして農業構造改善事業は実行され、基盤整備と用排水施設を完備し、これに合わせて当庁にただ一つのライスセンターを建築して、共同産業により現代的農業経営をすることになり、大中入植と合わせて事実上大久留米神殿を作り上げることができたのでございます。それからちょうど今年20年になるのでございます。今は琵琶湖総合開発事業による大道川拡幅工事のため、諮問開設工事の真っ最中であります。これが完成すれば瀬田川の荒井堰に勝る立派な諮問ができるそうであります。なお将来は現在中断している古州道路や 橋梁の新設で300年前開村当時海の底にあった国見新田寮に夢のような風景が生まれることと期待しておる次第であります。こうした国などの事業に並行して土地改良区では土地総合整備事業を施行し現代にマッチした施設の充実に努力したしておる次第でございます。以上4回にわたって開村以来今日に至る国見新田の概略をご披露申し上げた次第でございます。次回はお宮さんのことについてお話しいたしたいと思っております。
ふるさと話第78話、国見新田の脇その4、大正中期から現在まで、語りは国見新田の安井重太郎さん76歳でした。